今日は法華経の続きをですね、まだ終わってなかったと思いますのでお話をしたいと思います。次にお釈迦様はですね、この仏法についてですね、教えられました。これは仏様の教えってことですね。仏様の説かれる教えというのは、ちょうど例えるならば雨のようなものであると。
空から降る雨、
そうそうそうそうね、空から降るこう雨というのはですね、なんていうんですかね、平等にこう雨は降るんだけども、大きな木はですね、その水を大きくいただき、ね、小さな木はですね、その水を少なくいただくと、そうやってみんな成長していくんだと。これと同じようにですね、仏様の教えというのは一つの声ではあるけれども、その声をですね受け取る私たちは、その人その人の心でですね受け取っていくので、どんな人もその教えを聞くことによって、救われていくんだと、ね、つまり、仏教という教えは一つなんだけどね、それを聞いていく私たちの気は違うからね、ね、いろんな心があるけれども、その心に合わせて、教えというものが説かれていくんだよと、ね、だから聞いている人たちの心は違うけど、説かれている教えというのはその心に合わせて、導いていかれるので、すべての人が仏法を聞いていくことによって救われるんだと、まあ、こういうふうにね例えられています、ね、だから本当に仏法を聞いていってね救われるんだろうか、浄土に往生できるんだろうか、心が清らかになれるんだろうか、まあ、そういうね、思いはあるかもしれないけれども、間違いなく導いていってくだされていると、ね、これが法華経の中に説かれている例え話、ね、そうなるとね、じゃ あやっぱり導いてくだされる人がね必要になってきますよね。善知識と、ね、善知識、さえお会いできれば、その善知識の導きによって私たちは救われていくことができるんだと。その善知識というのは、この世にどれぐらい現れているものなんでしょうかと、こういう質問に対してですね、もう数えきれないほどの、善知識がですね、この世に現れていくんだと、まあ、こういうふうに説かれているわけですね。これは法華経の輸出本というですね、ところに説かれていますね。ちょうど水がこう湧き出てくるようにですね、泉が温泉の水がですね、次から次へと湧き出てくるように、善知識という方もね次から次へと現れてくるとですね、それで、どんな人もねその善知識とお会いできて、救われていくんだと、まあ、お会いできればの話ですけどね、お会いできれば救われていくの。だからどんな時代であってもね、今は末法だからね、お釈迦様が亡くなって、長い時間が経つからもう私たちは救われないんだと、そういうことではなくてですね、法華経の中にいやいや善知識というのは次から次へと現れてくるんだと、だからどんな人もね、どんな時代の人も救われるんですよと、こういうふうにね、教えられているんですね。 そして最後にですね、俗類本という法華経の中にですね、法華経の俗類本の中にはですね、今までこのお話をしてきたけれども、法華経の教えを実践してですね、法華経の教えを聞いて、法華経の教えに、到達するために自力でですよ、この道を進んで行こうと、ね、心の中の雑草を取り除いて行こうと、こういうふうに、目指していってですね、どうしてもこの道を進むことができないのならばですね、実は如来の世の人法を教えようと、もう一つですね、真実に到達する他力の道があるのか、だからその他力の道を進むと良いと、そうやって、法華経からですね、大無量寿経へと導いておられるんですね。これが法華経という教えです。だから真実に到達する教えというのはですね、法華経をはじめとする自力の教えだけではなくてですね、他力によって到達することもできるんですね。だからどうしても法華経を信じることができないものには、その法華経以外の方法で、つまり法華経までの方法とは違う方法でですね、真実へ到達する道があるんだ、それが大無量寿経という教えなんですね、こういうふうなことが法華経に説かれていると。
ただ法華経の中には他力のことは
説かれてません。法華経はあくまでも、自力のね、最高のお経なんです。つまり自力の教えのですね、結論なんです。だから法華経の教えってどんな教えですかっていうのは、まず法華経の教えは解けないっていうところから始まる。だから法華経にはですね、法華経の教えは解かれていません。不思議なことにね、どんな言葉を持ってしても解けない言葉がね、もう弱滅しているから。
それなのに、それなのに、どうして、
それなのに、それなのに解けるっていうのは、そんなはずはないんです、ね、解けないっていうのが法華経の教えです。
そんな簡単なこと言ってんだろう。
法華経は真実の教えだから、真実はもうどんな言葉を持ってしても解けないね。これが法華経なんです。だから解かなかった、じゃあ法華経に何が解かれてるんですかって言ったら、法華経まで、どのような道を通って、入れたかと、ですね、それが解かれていた。つまり法華経に到達するまでの道程が解かれていたわけですね。
じゃあもういよいよ大無量寿経に入らんとする人が聞けるお話。
いや、これはまず、自力っていうのが基本にあります、だから自力を、ね、知らなかっ、ね、知らなくて、他力というものを知ることはできません、だから自力で求めてきたことのない人に他力に入るということはないんですね。だから初めから他力っていう道はないんです。
いきなりね、もう小道門では助からないから、浄土門に行かないとっていうのは、もう自力は間に合わんから、でもほったらかしで他力にすがろうっていうお話でしたよね、前はね。
前はね、そうそうそう、自力では助からないから、他力という うーん教えなんだと、
うん、
こういうふうに、ですね、聞いてきたと思います、
うん、
だけどそれはおかしいんです。
おかしいよね。やっぱり自力が何かもわからないで捨てよっていうことも起きてこないことになるんだけどね、
はい、これはですね、なんで自力を通らなくちゃいけないのかっていうと、うん、その仏教っていう教えは空の教えだからなんですね、
うん、
空っていうのは何かっていうと、空っていうのは自他の区別がないってことです、
うん、
ね、自他の区別がないっていうのはどういうことかっていうと、自力っていうのは自分で浄土に往生するためには功徳を積んでいかないといけないんです。
大変だよね。
はい、いや大変ですよ。自分で功徳を積んでいくっていうのは自分の心を見つめて雑草を一本一本抜いていくっていう作業ですから、それは大変な作業ですよ。だけどそれが当たり前です。
めちゃめちゃ自他を分けて進んでいく道だもんね。
はい、
ガタピシだね。
いやいや、それは当然なんですよ。それは当然というところで、他力っていうのはどういう教えかというと、自分が本来積んでいくはずの功徳を誰かが積んでくれる。これ前阿弥陀仏が積んでくれるわけです、
うん、
ですね。だからその本来は自分が積まなければならない功徳を食うっていうのはですよ、自分がね、できないから人が自分の分まで、まあ、例えばお金だったらお金を稼いでくれるようなもんなんですよ、ね、いわゆる自分で、お金を稼ぐことができないから、ね、親がお金を稼いで、ね、その子供のためにお金を渡すようなものなんですよ、ね、そしたら親からお金をいただいた子供はすくすくと育っていくと、ね、じゃあこれ他力の教えだったらですよ、自力がダメだから他力だと、ね、ああ私はありがたいと、私のために働いてくれる親がいるから、ね、私は生きていけるんだ、ね、やっぱりね自分で働かなくていいんだ、どうですか、そういう気持ちでいたら子供がいつまでも、
そんなのダメでしょ、
助けてなんぼ親でもね、いつまでも甘えてるんだってね。
でもそういうことを言ってるんですよ、
うん、
だから、小道仏教ではダメだから浄土仏教だっていうのは自分で功徳が積めないから、うん、もうもらっちゃえと、
あ
もらって当然だ、私に善をできる力なんてないんだ、だから、うん、私はその功徳をいただいて浄土に往生するんだ、うん、どこが悪いんだ、
うん、
ね、
という点と一緒なんです
。そうそう、じゃあもしそれがお金だったらどうですかと、
うん、
ね、お金だったらその自分のためにですよ、自分が育つためにずっとお金を稼いで仕送りをしてきた親がいたとしますよ、
うん、
ね、その仕送りをしてくれた親がいてくれたため、ね、いてくれたおかげで私はここまで成長することができたとします、ね、それを私はねお金を稼ぐことができないからね、親が稼いでくれて当然だ、当たり前だ、どうか悪いと、ね、それで一人前になったらね、あ魅力お先ごめんって感じでね、お父さんお母さんじゃあねありがとう、
ご恩はどこに、
えご恩私はどうせ善なんてできません、お金は稼げません、
そうなんだね、
そういう風になってしまう、だからその自力の教えっていうのがまずあって、他力の教えっていうのがあるんですね、
自力では間に合わないから他力に行きましょうっていうのは、
はい、
やっぱり違うんだよ。
そう、自力では間に合わないから他力に行きましょうっていうのは、うん、それは楽がしたいからなんですよ。
そうだよね。
ね、
楽がしたいから
っていう気持ちでお金をもらった人が恩を感じます。ああ苦労したくない、大変な思いをしたくない、楽がしたい、お父さんお金ちょうだいって言ってお金を渡していたとする、ね、そのお金をもらっていた子は、あ、そのお金をもらっていたために苦労することをこれからも知らない。ね、またね、苦しくなったらお父さんお金ちょうだいって言ってお金をせびり続けていくと、
うん、世間でいう他力本願だ
もんね。そうそう、これこそ他力本願
世間でいう ね、うん、
そういう子が本当に親にご恩を感じるようになるでしょうか。両親が、ね、病気で倒れてね、働いてくれなくなったらならば子供はきっと親を恨むでしょう、うん、ね、ああお父さんとお母さんが私を甘やかしてくれたばかりに私はこんな軟弱な人間になってしまったんだと、お父さんとお母さんが私を甘やかさなかったならば私はこんな人間にならずに済んだのにと、ね、
思うだろうか、そんなこと。
これは思うでしょ、当然ですよ。ああ今までね、お父さんやお母さんが支えてくれてよかったなんてね、もうつね、強い知れほども思いません。だって自分でやってきてないもん、全く。
苦労したら、
はい、
ね、苦労した時もう苦労して苦労して、そこで他力っていう助けが差し伸べられて初めて感謝して、いつまでもご恩が、お気持ちが湧いてくるんであってね、
はい、
本当にやっぱり自力いっぱいで頑張らない人には他力には入れんね。
そう、
うん、でもあれは間違ってるよね、浄土思想というか。
だからね、阿弥陀仏が助けてくだされるから私は何もしなくていいんだっていうのは、それは当たり前のつけどころが変わってしまうわけですよ。
そうだね。
ね。やっぱり大事なのはですよ、その私がこのままね、こうやって浄土に往生することができるのはですよ、もう本当に誰かがご苦労してくださったからなんです、ね、私が例えば皆さんがね、もし浄土に往生することができたとしたら、それは皆さんのためにですね、心をかけ続けて、種をまき続けてくれた人がいるからなんです、ね、あなたの代わりに、ね、苦毒を積んであなたの心を成長させるために、うん、その苦毒を施し続けてくれた人がいるからなんです、うん、ね、うん。そうやって、自分が浄土に往生したならばですよ、どんな気持ちになるかですよ。ああ自分はね、ここまで自分がこの世界まで行くことができたのはですね、自分のことを支えてくれた人がいてくれたおかげなんだと、ね、龍樹菩薩がね、ああ私はね、幾千もの仏様の目をくり抜き、幾千もの仏様の血をすすり、幾千もの仏様の肉を食らい、仏様のね、幾千もの仏様の服を着て、ね、まさにね、仏様のね、心をズタズタにしてですよ。今、私は救われることができた。 人の人が救われるっていうことは、それだけ手間暇をかけていくんですね。それを誰かがしてくれなかったならば自分は救われない。他力っていうのはそれをね、してくれる人がいますよって話なんです。それはなぜその人はしてくれるのかって言ったら、自分もまたそうやってしてもらってこの世界まで出させていただいたからね。ああ本当にね、自分はここまで出ることができたのは当たり前じゃないなと、ね、そのご恩を感じるからこそ、今度は自分も、ね、自分にしてくれたように、菩薩様たちがですよ、仏様たちが私にしてくれたように、今までね、私も拙い力ではありますけど、人のために苦労がしたい、人のために、ね、苦しみたいと、心に傷を負っていきたいと、人の罪を受け取り自分の積んだ苦毒を差し上げていきたいと、そういうふうにすることによって全ての人が救われるんだと。これが大無量寿経の教えなんです。
苦しんでる人は放っておけないんだからね。
はい。ね。だから具体的に、他力っていうのは功徳を積んでくれる人がいるんです。これが善知識なんですよ。ね。だから善知識ってどんな人かって言ったら、私の代わりに功徳を積んでくれる人なんです。ね。あなたが功徳を積めないというのなら、私が代わりに功徳を積んで与えてあげましょうっていうのが他力なんですよ。あなたが進めないという道を私が代わりに進んで、あなたと一緒にね、進んでいきましょうってことなんです。
ありがたい話なんでしょう。
はい。ね、あなたの心を支えて一緒に浄土まで進んでいきましょうと、ね、あなたがくじきそうになったならば、私がね、その心を支えて、一緒に浄土まで進んでいきましょうっていうのが他力なんです。当然進むのはあなたですよと、ね、だけど支えるのは私がしますと。あなたが、あなたの心がくじけそうになったならば、私があなたの心を支えてね、功徳を注いでですね、浄土まで、導いていきましょうと。
そうだよね。おんぶ、おんぶに抱っこではないんだよね。進んでいくのは本人で。
進んでいくのは本人ですよ。進んでいくのは本人。で、念知識の役目っていうのは、あくまでも進むべき道を示し、くじけそうな心を守り、そして一歩一歩進んでいきましょうと。
大変な話ですね。
ね。おんぶに抱っこは、そんな楽は。
おんぶに抱っこってね、こうやって。私は何もせんでもと。ね。阿弥陀様が全部助けてくだされると。そういうものではない。
そこらへん感じが。
自分も努力しないとね。
いや、自分も努力じゃないんですよ。他力は努力じゃないんです。進むのは自分で進んでいくけど、進む力は阿弥陀仏からいただくんです。
ね、やろうとする気持ちは、
そうそうそうそう。
起こさないと。
動くのはあなたの足で動いていくけど、その動かしていく心はですね、あなたに差し上げますと。だからあなたはその受け取った心で進んでいってください。
うん、重いなと思ってもやっぱり進まないとなっていう心を起こしてくれるんだよね。
はい、
うん、そうだね、
そうそう、う
ん、いや目に見えないところだから本当に、
はい、
生き方間違うとおんぶに抱っこぐらいに思っちゃうと
そこで、話は大無量寿経に戻ってきましたね。今までずっとこう大無量寿経の話をしてちょっとこう脱線してって、うん、ずっとこれ何だった大無量寿経の話はどこ行っちゃったんだろうと、うん、こういうふうに、思っていたと思いますけど、いよいよ大無量寿経に話が戻ってきました、うん、でポイントはどうしたらですね、救われるかですね、うん、この他力っていうのは一体何かと、ね、具体的に私たちはどういうことを実践していくことに行くことによって浄土に往生することができるか、それは阿弥陀仏の本願にどういうふうに説かれているか、それが大事になってくると思いますので、その私たちの心の道程について説かれているところがですね、ちょっと飛びまして、阿弥陀仏の本願の23願からになります。この23願からが具体的な方法論になりますね。どうしたら私たちは救われるかと。
あんまり後ろの方って聞いたこと
ない。聞いたことないですね。
もう20眼で大体はいつも終わっちゃうもんね。
そう、20眼で終わっちゃう、うん、じゃあ23眼はって言ったら、うん、これはいわゆる22眼までの道のりをですね、うん、もっと事細かく説明したものです。はい、ね、つまり、諸仏が現れて、その諸仏がどのように、人を導いていくか、ね、それが23願からの内容になります。だからいよいよ阿弥陀仏のちょっと本願にまた戻って、解説をしていきたいと思いますけれども、どうしたら救われるかということですね。法華経の話はもうこれで以上で、どのようにして他力によって救われるかと、その一番最初がですね、23段に書いてありますように、供養諸仏と、ですね、供養諸仏。この諸仏っていうのは、これ具体的に仏法を説かれる善知識のことです。ですね。30ページですね。たとえ我仏を因に国の中の菩薩、仏の人力を受けて諸仏を供養せんにってことですね。一時期の間にあまねく無種、無量、なゆだの諸仏の国に至ること、あたわずば、少額を取らじと。こういうことですね。はい。供養しなさいと、うん、ということですね。供養しなさいとですね、仏法を求めていく人はですね、この諸仏善知識に対して、供養していきなさいと、うん、ね、供養、これが大事になってきます、ね。供養っていうのは何ですかと。供養っていうのはですね、単にお金を出すとか物を出すっていうことではなくて、大事に思う、うんうん、ですね。まず誰が大事に思わなくちゃいけないか、というとまずは善知識が大事に思わなければなりません。誰を、阿弥陀仏を大事に思わなくちゃ、ね、まずは。だから供養って言ったらですよ、誰が誰に、大事に思わなくちゃいけないのかと言ったら、まずは善知識が阿弥陀仏に対して、大事に思わないといけません。皆さんがそうっていうのはその後ですね。まず阿弥陀仏がおられて善知識がいるとしたら、 ですね。ですね。誰が誰にと言ったら、全知識が阿弥陀仏に対してですね、供養する必要がある。供養するっていうのは大事に思うっていうことですね。阿弥陀仏のことを全知識自身が大事に思う必要があるんです、ね、大事に思うっていうのは何かと、ね、それは阿弥陀仏が大事にしているものを私も大事にしていくっていうことです、ね、じゃあ阿弥陀仏が大事にしているものって何かと言ったらですよ、阿弥陀仏が大事にしているものって言ったら、それはまず願いです。阿弥陀仏がずっと抱き続けていた願いがあるんです。全ての人を浄土に連れて行きたいと、ね、そう、ということはですよ、阿弥陀仏を大事にするっていうことは、阿弥陀仏の持っておられる願いを大事にしないといけないんです、ね、阿弥陀仏、私の大事な阿弥陀様が全ての人を浄土に連れて行きたいと願っておられるならですよ、私もまたそれが私の願いにならないといけないんです。それが大事にするっていうことなんですよ。大事にするっていうのはね、その人にお金や物を渡すことじゃない、ね、供養っていうのはね、お金や物を渡していくことじゃないんです。その人の大事なものを自分も大事にしていくってことなんです。阿弥陀仏が大事なものをね、大事にしているものって何か、一つにはその阿弥陀仏の抱き続けている願いなんです。だから阿弥陀仏が願っておられるものを私もまた願っていく、いかないといけないわけです。だから阿弥陀仏の願いは私の願いなんですよ。そうならなくちゃいけない。それが供養ですよ、ね、なあ、阿弥陀仏が全ての人を助けてあげたいと願っておられる。ああ、阿弥陀様は偉い人だと、私はそんな風には思えませんと、ね、魅力お先ごめん、死んだら極楽に行くからねと言って極楽に行っちゃうと、帰ってこないと、それはさ、全然阿弥陀仏のことを大事に思ってませんよね。自分のことしか考えてません。供養っていうのは初めてね、自分じゃないものを大事に思うってことなんですよ。大事なものを持つっていうことなんです。ね。大事なものを持ってこそ人から大事にされる人間になるんです。いやー、どうもうちはね、子供から大事にされないなとかね、それはね、親自身が自分が大事にしてるものがないんです、ね、大事にするっていうのは命に変えても守らなくちゃいけないものなんです。仏教っていうのはまずその阿弥陀仏という仏様がおられる、その仏様が大事にしておられる願いを持っている、ね、それはどんな願いか、全ての人を浄土に往生させたい、全ての不安におののく人を助けてあげたい、それが願いなんです。全知識っていうのはその仏の子である自信ね、自覚を持っておられるわけです。私は仏の子だとね、仏の子っていうのは仏様の願っておられることをですね、私も願いとしですね、それに命を懸ける人なんです、ね、仏様が全ての人を救ってあげたい、そう思っておられるなら、私もまたですよ、阿弥陀仏と同じ願いを持っていこうとね。 それが全知識なんですよ。だから全知識が何が大事かって言ったら、阿弥陀仏の願いが大事なんです。全知識にとってね、何が大事か、物じゃない、お金じゃない、肉体じゃない、全知識にとって大事なものは何かと、それは阿弥陀仏の願いなんです。そして全知識がいつも考えていることは、私が死んでしまったならばですよ、じゃあ阿弥陀仏の願いが途絶えてしまうならば、それはね、本当に阿弥陀仏に対して申し訳ないことなんです、ね、阿弥陀仏は全ての人を救ってあげたい、ね、今だけじゃない、未来の人たちもね、救ってあげたい、ね、それが私の願いだと。でも私は姿形が見えないからね、だからあなたがここでねやってくだされるなら私はとても嬉しいと、全知識がね、人を救ってくだされるなら私はとても嬉しいと、あなたのためにね、私の持てる財産を何でも差し上げましょうと、ね、これが供養ですよ、ね、供養っていうのは私もあなたの願いを、ね、あなたの大事なものを私も大事にしていきますと、その心に打たれた方がですね、その全知識に対して持てるものを全て注いでいくわけ、阿弥陀仏の持っているものを注ぐわけです。その持てるものっていうのは何かって言ったら、阿弥陀仏が今までずっと集めてきた功徳なわけです。その功徳を惜しげもなく全知識に与えてくだされる、これが大事にするっていうことなんです。だから大事にするっていうのは、その単にねお金や物を渡すことじゃないんです。一番大事にしなければならないものはですよ、その人が一番大事に大事だと思っているものなんです。阿弥陀仏が大事だと思っているものは、一つにはですね、願いなんです。それはどんな願いか、全ての人を浄土に往生させたいというね、その願いを持っているわけ、ね、
苦しんでいる人を放っておけない心だもんね。
そして、全知識がですね、私たちに対して何を望んでいるかというとですね、それは私がこの阿弥陀仏の願いをね叶えようとしているように、あなたもまた私の大事に思っているものを大事にしてほしいね。何かさ、阿弥陀仏が全ての人を浄土に往生させたいとこう願っているようにですよ、願っているように、あなたも同じ願いを持ってほしい、
ね、自分の大切な人を、
ね、それが信仰じゃないですか、
同じ心にならんとね、
ね、それが信仰じゃないですか、ね、私心信仰欲生我国と言われてる信仰ってね、どんな心か、それはね、その阿弥陀仏が大事に思っておられるものをですね、私もまた大事に思いますとね。それは全知識もまた私の大事な仏様が、阿弥陀様がずっと抱き続けている願いなんだから、私もまた大事に思いますと、これが供養ですよ、供養諸仏と。だって仏様って姿形がないですからね、ご仏壇をお供えしてもですよ、 そこにおられる方が仏様かどうかわからないじゃないですか、ね、仏様がどうしたら喜ばれるか、そう、仏様の持っておられる願いを私もまた持つことなんです、ね、それは私の大事な仏様がね、その持っておられる願いだから、私もまたその願いを持とうと、ね、これはまずその善知識が阿弥陀仏のことを大事にするところから始まるわけです、ね、
姿に見せないとね、みんな
そうそうそうそう、
ついてこれねもんね、
はい、ね、だから阿弥陀仏は全ての人を浄土へ連れて行きたいと、こういうふうに願いを立てられたわけです。これがその命と言うべき願いなんですよ、ね、ところが私たちはもう自分のことしか考えてない、自分が救われることしか考えてない、自分の苦しみが取り除かれることしか考えてない、これは私たちね、阿弥陀仏はそうじゃないんですよ。阿弥陀仏は全ての人が救われてほしい、全ての人が浄土に往生してほしい、全ての人の苦しみを取り除いてあげた、もう全然願ってることが違うわけですよ、ね、だからどうしたらね、その仏様の願いまで私たちを導いていくことができるか、ね、阿弥陀仏は全ての人を救ってやりたいと思ってる、その願いがあなたにもかかってるわけ、ね、だから全ての人が救われるわけですよ、ね、一切衆生質仏性と、ね、一切衆生質仏性っていうふうに言われてね、全ての人に仏性がかかっている、それは全ての人に阿弥陀仏がですね、必ず浄土へ連れて行きたいという、うん、願いをね持ってるわけですよ。で心をかけている、だからその願いをまず持つのがね、これが善知識の役割なんです。だから善知識は一体何が大事なのかって言ったらですよ、それは阿弥陀仏の願いを大事に思うことですね、これが供養諸仏なんです。諸仏を供養する、ね、供養するっていうのは大事にする、大事に思う、大事にするっていうことはどういうことか、それはその人が大事に思っているものを大事にしていくっていうことですよ、ね、例えばお父さんのね仕事を引き継ぐと、お父さんが農家だったと、息子さんがねその農家を引き継ぐと、そしたらお父さんが大事に思っているそのね農家という仕事をですよ、子供さんもまた私も大事にしていきたいと、そしたらどれだけ嬉しいかね、親父ちょっとお金でやるからね、稼いでお金やるから俺の好きなようにさせろと、こういうふうに言ってね、嬉しいですか、嬉しくないですよ。やっぱり自分が大事にしてきたものをね、ああ、私も大事にしていきますと、自分が大事にしているものを大事にしてくれるからこそですよ、まあ、こう言っちゃなんだけど大事にしたいって気持ちが起きるんです。阿弥陀仏もまだですよ、善知識が阿弥陀仏の願いを大事にね、思っているからこそ、その善知識に対して阿弥陀仏は持てるものをすべて差し上げていきましょうと、ね、そうやって私の持っている願いをあなたが、ね、叶えてくだされるならば、私はあなたのために、ね、自分の全財産を施してもいいと、ね、まあ、そこから始まるわけ、供養っていうのは、これが供養ですよ。だから供養っていうのは、うん、まず、うん、善知識から始まる。善知識が阿弥陀仏の ですね、願いを、ね、阿弥陀仏の願いというのは全ての人を浄土へ連れていきたい、全ての人を救いたい、ね、それが阿弥陀仏の持っておられる願いなわけです、ね、その願いを善知識自身も、これは大事なね、阿弥陀様の持っておられる願いだから、そして阿弥陀仏が一番これを叶えたいと思っている願いだから、私もまたそれを大事にしていこうと、ね、大事なものを持つからこそですよ、人から大事にされるんです。自分はね、どうですか、人生においてね、ああ大事にされてきたか、それとも大事にされてこなかったか、ね、そうね、どうしたら自分は大事にされるか、それは大事なものを持ってるかどうかで決まるんです。大事なものを持っている人は必ず人から大事にされる、ね、だけど大事なものを持ってない人は大事にされない、ね、だからまず善知識は阿弥陀仏の大事なものを持たなくちゃいけないわけ。自分もまた、ね、これは阿弥陀仏の願いだから、私もこの願いを叶えますと。ね。そして、この願いを次の人に伝えますと。ね。私と同じようにね、阿弥陀様と阿弥陀様の願いを大事に思う人を、ね、必ず育てていきますと、そうやって、この人がですよ、阿弥陀仏の願いの私の願いだとこう思うようになったのが、これが信行だと。四心信行欲生我国っていう、この信行っていうのはどんな心かと言ったらですね、それは阿弥陀仏の願いが私の願いとなった人なんです。もちろんそれをやるとは言ってないんですよ。私もそれを大事に思いますと、ね、
それが一味になるということ
。いや全然全然、それは浄土に入ってからの話です。これが信行になるってことです。一味ではなく信行になるってことね。だから阿弥陀仏が全ての人を救うと言われたのはね、阿弥陀仏一人の力で全ての人を救うってことじゃないんです。そうではなくてね、それは全ての人を救ってあげたいという人たちの力によって全ての人が救われるわけね。
一人で助けるわけじゃないもんね、やっぱり。
はい。
阿弥陀仏の働きによってみんなに働きかけていくんだね。
そうそうそう。だから涅槃経の中にね、一切至上質仏性と、うん、ね、すべての人に仏性がある。仏性っていうのは仏になる性質ってことです、ね、全ての人に仏になる性質がある、仏になれる、仏になる可能性がある。それはどういう意味なのかと、それは全ての人にですね、全ての人は阿弥陀仏と同じ願いを持つことができるってこと。それは言葉を変えると、私もその願いを持つことができるように、私が伝えたいと思っている人にも同じ願いを持つことができるということなんです。それが一切至上質仏性ってことですよ。
なんか違う捉え方してたよね。
阿弥陀様がご苦労してくださって、私は救われるんだと、う
ん、なんかさ、中には仏、綺麗な仏性があって、磨けば必ずこの仏性が輝いてくるんだのような、
はい、
なんか話聞いたことあったけど、そ そんなんじゃない。
あ、そういうこととは全然違います、うん、これはどういうことかっていうと、仏性っていうのは仏になる力ってことですね。仏になる性質ってことです、うん、仏性っていうのはね。それはどういう意味かというと、ね、阿弥陀仏が全ての人を浄土へ連れて行きたいと、こういうふうに思っておられる。これがまず出発点です、ね、それを阿弥陀仏のことを大事に思う人が、仏様のことを大事に思う人がですね、その仏様の大事にしているものを大事にしていくわけです、ね、自分の命に変えて私はこれを守りますと、大事にしていきますと、ね、いや、こういうね、大事なものを持つっていうことはね、幸せなことですよ。ね、自分の命に変えてってことは、自分の人生よりもね、その自分の守っているものの価値の方が大きいってことですよ。ね、それをね、受け取って初めてですよ。人間っていうのはちっぽけだなって思えるんですよ。ね。ちっぽけなことにとらわれていてはいけないなって思うんです。
自分の欲得だけでね、
ね、目先のプライドっていうんですか、人に勝ったとか負けたとかね、思い通りになったとかならなかったとか、それってね、結局ちっぽけなことなんです。でもそれはちっぽけだっていうことが分かるためには、本当に大事なものを持たないといけないんです。ね、大事なものを持った人はね、違うよ、目が変わる、人生においてね、これはやらなくちゃいけない、これは守らなくちゃいけない、ね、そういう大事なものを持った人は人生が変わるんです。それは阿弥陀仏の願いですよ。阿弥陀仏の願いなんて言ったら世界一ですよ。世界一の宝ですよ。世界一大事なものですよ。この大宇宙で一番大事なものですよ。そんな素晴らしい夢や願いをね、私の夢になれるんです。なんかその社長がね、ちょっとこう、みんなを助けてあげたいと。ちっぽけちっぽけなんです。そうですか、孫ちゃんはそんなことを願ってるんですかと。あ、ちっぽけですね。ね、そうですよ。それは孫社長がね、どんなに願ったとしてもね、30年や40年や50年の願いじゃないですか。ね、よくありますよね、こうどんなにね、お前がね、憲法をね、鍛えていったとしてるんですよ。私はね、中国3000年の歴史をね、背負ってやっている憲法なんだとかね、北斗の拳ではね、お前がね、どんなにね、暗殺拳をね、30年、40年極めたとしてもですよ、北斗神拳は3000年の歴史があると。その3000年の歴史の違いなんだとか言うけど、文法って何かって言うんですよ。文法っていうのはこの地球が生まれるはるか前からずっとですよ、同じ願いを持ってる人がいるわけ。
すごいすごいすご
い。ね、その願いをずっと引き継がれてきて今ここにあるわけ。
すごいよね。
ね、まあ地球上に現れたお釈迦様から、はい、まあ地球では始まるけど、ね、それを龍樹菩薩が受け取りですよ、天神菩薩が受け取り、ね、ドンラン大師、道釈禅師、禅道大師、ね、元心僧図、法然上人、親鸞上人とね、こう引き継がれてきたもの、みんな大事にしてきたもの、ね、それを今私がその人たちと同じ願いを持って生きていけると、なんて幸せ者なのかと思いません？孫さんがね、どんなにこう素晴らしいことを言ったとしてもね、そうですかと、ちっぽけですねと。私はですよ、まあ、地球上で言ったらね、2600年の歴史を受け継いできてるんです。
ね、全然違うんですよ。お釈迦様の狙いをですよ、受け継いで、今私はそのお釈迦様の願いを私の願いとして、私の大事なものとして生きていってるんですと、
うん、
ね、
てるところでないとそれがわからないね。大事に思うっていうことが
ね、うん、そう、この大事に思うっていうことが供養です、
うん、普通大事に思ったこう崇めたてまつって、
そうそうそう、
普通は普通は大事に思う、
そう、ね、いくらねこう崇めたてまつってもね、これ大事にしてるとは言わないんです、うん、ね、例えば、あ、皆さんがどんなにこう私をあがめ立てまつってくれたとしても、それは大事にしてるってことではない。大事にするってことは、私が大事にしているものをあなたは大事にしてくれますかと。私は何が大事にしているかといったらです、一つには阿弥陀仏の願いです。そしてその願いを果たす教えなんです。次は教えを残したいんです。私にとって命よりも大事なものは教えなんです。仏法っていう教えがこの世で一番大事なんですと。だから皆さんもこの仏法を大事に思っていただきたい。それもまた信仰なんですね。だから信仰って何ですかって言ったらですよ、それは阿弥陀仏のことを大事に思う気持ちが起きたってことなんです。阿弥陀仏を大事に思うってことは何か、それは阿弥陀仏の願いを大事に思う、そして阿弥陀仏の教えてくれた法を自分も大事に思うね。そうやって大事に思う人が現れることが、これが信仰なんですね。その人は阿弥陀仏と同じ願いを持つわけです。すべての人を、うん、浄土へ連れて行きたいというね、そういう、うん、願いを持っているわけです。ね。それはまずね、善知識自身が大事に思わなくちゃいけない。そこから始まるわけですね。他力の道っていうのは。ね。だから他力っていうのはどんな教えですか？ね。まず私たちは何をしなくちゃいけないんですか？ね。それはまず善知識自身がですね、阿弥陀仏のことを大事に思わなくちゃいけない。大事に思うっていうことは、ね、その阿弥陀仏が大事にしているものを私もまた大事にしていかなくちゃいけないってことなんです。ね。その大事な願いを持っている人はですよ、阿弥陀仏のね、願いを自分の願いとしている人は、阿弥陀仏の大事な、阿弥陀仏が大事にしているものを自分も大事にしている人はですよ、その人の肉体っていうのは、その人の命というのはね、これは地球よりも重いものになるわけですね。人の命は地球よりも重いって言われてるけど、それは単なる人の命、人間の命が重いんじゃなくてね、その人が大事な使命を持つことによって、大事なものを持つことによって初めてね、人の命は地球よりも重いんです。それは、どんな人が重いのかって言ったらですよ、阿弥陀仏と同じ願いを持っている人が重いんですね。皆さんはその大事な教えを聞いているならば、その皆さんの命もそれは尊い命なんですよ、ね、だから大事にしていただきたいんです。それは阿弥陀仏がずっと大事にしてきた教えをですね、願いを受け継ぐものなんですからね。
そのご縁でここに集まって、
そうそうそうそう、
ね、
ね、あなたこそね、私の大事なものを受け継いでくれる人じゃないかと、ね、 そしてこの世にですね、その阿弥陀仏の願いが消えないようにしてほしいと。今私がですよ、ね、この仏法を聞くことができたのは、それは阿弥陀仏の願いを大事に思う人たちがね、たゆまなくですね、法を守ってくれたからなんです。その努力の上に今私は仏法を聞くことができたね。じゃあ私も同じようにですね、次の人に、この教えを残すパイプとなりましょうと。でも私がパイプとなるだけじゃなく、次の人にですよ、次の人に教えを残していかないといけないんです。次の時代の人に教えを残していかないといけないんです。また私が会えない人のためにね、私が直接会う人、会うことができない人のために教えを残していかないといけないんですね。私が直接会うことができない人でも皆さんは会うことができます。ね。そしたらその私が直接会うことができない人たちに阿弥陀仏の願いを伝えるのは皆さんの仕事なんですね。それがだって全ての人を救うってことじゃないですか。全ての人を救うっていうのは阿弥陀仏のお力によって救われるけど、阿弥陀仏が全てやるわけじゃないんですよ。
偉い人、偉い人って
ね、つながりがある。そうそうそう。
つながってね。
そう。ね。だから私が直接話をしなくてもいいし、この説法会場にね、連れてこなくたっていいんです。皆さんが伝えたらいいんです。皆さんしか会えない人がいるんだから。私が会えなくて皆さんしか会えない人がいっぱいいるわけなんですから。その人たちに、その法を残してあげられるのは皆さんなんですよ。ね。それがだって阿弥陀仏の願いを持つってことじゃないんですか？
すごい大変なことだよ。
だって、その大変なことをやろうっていうのが善知識じゃないですか。
そうそうそう。
善知識の真似事でもいいから、ね、苦しんでる人がいたら、ね、
はい、
お話ししてあげるとか、
そうそうそうそう、
少し
こんな素晴らしい先生がいるからじゃなくて、自分で伝えるんです。
少し
自分で伝えるんです。こんな素晴らしい先生のところに連れていきましょうじゃなくて、自分で伝えるんですよ、ね、
ね、少しでも苦しみが抜けるようにっていう思いでね。
これがだって一切衆生死痛仏性ってことなんですよ。ね、自分にも仏性がある、自分もまたね、同じ願いを持つことができるってことですよ。阿弥陀仏と同じ願いを持つことができる。すべての人に、浄土に往生していただきたいと。それを私もまた持つってことなんです。そう持ってもらえるように、善知識も教えを説いていくってことです。これが他力の教えなんですよ。ね。だから、自力はですよ、自分が求めていくってことになるわけです、ね、自分が何とか功徳を積んで自分が浄土まで進んでいくんだっていうね、それが自力の教えになります。他力の教えっていうのは何かって言ったら、他力の教えっていうのは阿弥陀仏と同じ願いを私も持つことによって救われるんです。ね、じゃあ必要な功徳はね、どうしたらいただけるんですかと言ったら、ね、阿弥陀仏はね、善知識が阿弥陀仏の大事なものをですよ、自分が大事にしてくれるならね、善知識が大事にしても、ね、思ってくれるなら、私の持っているものを全部差し上げましょうと。それは当然私たちであってもね、阿弥陀仏と同じ願いをもと、すべての人にね、浄土に往生していただきたいと、そういう願いを私も持ちましょうと、ね、すべての人にっていうことは、善知識のもとにじゃなく、自分がですよ、自分が その阿弥陀仏の願いを伝えない
と
自分が伝えないといけないんです。
自分が伝えるったって
ね、自分が伝えないといけないそこがね、諦めてるわけ。とても全知識様のようにはできません。私はとてもできません、ね、全知識はできるかもしれないけど私はただの人だからできませんこういうふうに思ってるんですよ。だけどそうじゃない、ね、私だって最初は全く伝えられないところから始めたわけですよ。全く口が回らないところから始まったんです。全く喋れないところから始めたんです。
受けられません
今はそれは ね豊臣秀吉がね天下の太閤になっている姿を見てね、その草履取りでねこう軒先でこううずくまっていた時代なんてとても思えないと言ってるのと一緒で、ね、何にも始まりなんですよ。
そうだね、下手くそでもね、はい、始めていかんとダメだ。
はい。ね、そう。
下手くそなりに、
それが他力なんです。だから他力と自力ってのは全然違うんです。自力っていうのは自分一人の力で功徳を積んで求めていこうという、教えに対して、他力っていうのは阿弥陀仏の願いを私も持っていきますと。ね、つまり、阿弥陀仏が大事に、ね、供養諸仏ですから、ね、供養諸仏ってことは善知識はまず阿弥陀仏の願いを大事に思う、そしてその願いを果たすための法を阿弥陀仏から いただくわけです ね。だから阿弥陀仏はその持てる財産をすべてね善知識に注いでくれるわけです。その財産っていうのは何かって言ったらもちろん功徳でもあるし法でもあるわけですね。仏法という法を施してくれるわけです。その法を善知識は私たちにですね今度伝えてくれるわけです。その法というのは善知識が大事に思っているものなんです、ね、命よりも大事に思っているものなんです。そして大事にしてもらいたいって思っているものなんですね。だから善知識にとって何が一番大事かって言ったら教えなんです。その教えを善知識が大事に思っているからね、その大事に思っている教えをあなたも受け取ってくださいと、ね、そして阿弥陀仏と同じ願いを持っていただきたいと、これが阿弥陀仏の本心なんですね。善知識の本心なんです。これが真実になりますね、だから阿弥陀仏の本心はどこにあるかって言ったら私の願いをあなたもまた持ってくださいと、ね、だけど私たちはですね自分が幸せになることしか考えてないわけです。自分が救われることや自分が助かることしか考えてない、そんなちっぽけなことしか考えてないわけです。阿弥陀仏の全ての人を救ってあげたいという願いなんていうのはね、とてもとてもとてもとても私たちはですね、その持てない、ね、だから阿弥陀仏はですね、その阿弥陀仏の願いを持っていただくために私たちの心に合わせてですね、教えを説かれた。これが方便の教えなんです。だから阿弥陀仏の本願には真実と方便とがあるわけですね。
本願には、
はい、ね、真実と方便、ね、その方便というのは真実へ導くためにですね、あるものなんです。じゃあ真実って何かって言ったら私たちにですね信仰の心になっていただきたい。信仰の心っていうのは何かって言ったら阿弥陀仏の願いを私の願いと 阿弥陀仏が大事に思っている全ての人を救ってあげたいという願いを、私も阿弥陀仏のことを大事に思うからですね、全ての人を救ってあげたいという願いを持っていきますと、ね、これが私の願い、私が大事に思う願いと変わりますと、これが真実なんですよ、ね、そこへ導いていきたい、ね、そこへ導いていきたいっていうのが阿弥陀仏の狙いなんです、ね、だけど私たちは自分が救われることしか考えてない、自分が助かることしか考えてない、
はい、
だからその自分が助かることしか考えていない私たちをいかにして阿弥陀仏の願いへと導いていき、ね、いくことができるのか、それが三眼天入の教えとなるわけです。
症状から大丈夫、
そうそうそうそう、はい、ね、これが三眼天入という教えになるわけです。ね、だから本当はですよ、阿弥陀仏の願いとしては、私と同じ願いを持っていただきたい、これが阿弥陀仏の願いです、ね、だから如来正意高出世唯説弥陀本願会とね、お釈迦様がこの世に現れたのはですね、阿弥陀仏とこの本願一つを説かれるためであった。それは阿弥陀仏の本願というのは、全ての人を浄土に往生させたいという願い、ね、全ての人を浄土に往生させたいっていうことはですよ、阿弥陀仏は実体を持っておられない方だから、この世界に現れた人の手でしかね、救うことはできないわけですよ。私たちの手でしか伝えられないわけです、ね、だから禅師式のところにみんなを集めるっていうのは、全ての人は救えないわけです。じゃあ禅師式のもとに、来れない人はどうなるんですか。だからこの方法じゃないんです、ね、どっかでこう聞いてきた教えっていうのは、この全ての人を禅師式のもとへこう集めたわけ。それは全ての人を救う方法じゃないんです。全ての方を救う方法っていうのはですよ、禅師式が届けるんじゃなくて、皆さんが届ければいい。
口伝えで
こう、そうそうそうそうそうそう、はい、こうすれば全ての人が救われる教えになるわけです。これが阿弥陀仏の全ての人を救うという願いなんですね。
だから親鸞聖人の一人いて喜ばは二人ともえっていうのは、誰かに話すときには仏様がちゃんとついててくれてるから
安心しなさい、
しゃべりなさい、
そうですね、伝えていってください
ということなんだ
よ、はい、ただなかなかそういう気持ちにはなれないので、うん、その気持ちになるために、方便、つまり私たちの心に合わせて説かれていった方便があるわけです、うん、それが三眼転入という教えなんですね、うん、はい、まあ、ちょっと長くなりましたので、少し休憩をします。